また霊的な力、すなわち聖霊を受けると本当に霊的な免疫性が高くなって、どういうことがあっても問題があっても問題にならない、ね、勝利する救いくださいます。そしてこの礼拝として神様が私たち一人一人に必ずミッションを与えます。私たちとして何をなさるか、何をする予定なのか、神様の御心が何なのか、神様、私として神様の御心が何でしょう、しようとすること、それを本当に求めて聞いたら必ず御言葉が耳に入ります。その素晴らしい出会いに今日も勝利しましょう。このセバニア書はセバニアという預言者が記録しました。セバニアはシジギア王様の4代目の子孫です。ですから王族です。彼はヨシアの王時代に勝ちとした預言者でした。ヨシアは紀元前622年宗教改革、神殿にある偶像を全部なくして神殿を回復した王でした。その王が神殿回復する前に神殿をにあるこの偶像を捨てる運動、やっぱ宗教改革と言いますね、その運動の以前にこの預言書を記録したと思われます。紀元前627年度から626年の間に記録したと思います。預言書のこの預言書の内容は神様が預言者だとして記録したこの主な3つのポイントを全部、その3つかい預言書の中に全部記録されています。預言書はまず神様がこれからしようとすることを預言者に教えて、それを民に伝えるようにします。その民の一番伝える内容は、今あなた方が間違いことをしています。今神様の御心から離れています。ですからそのままにずっと間違いことを知っていると必ず裁きを受けます。そういう内容が必ずあります。するとその裁きだけじゃなくて、そこでも神様が必ず、神様が人を守り、その人を通してこれ残りも残るものと言います、残りのもの、その人たちを通して必ず神様の国を回復します。この、ね、希望ですね。必ず神様の国が回復されます。希望くださいます。約束です。その3つのポイントがこのセバニア書には全部あります。ですから1番目の、神様の主の裁き、神様はイスラエル民をただ恵みで救出してました。エジプトからアブラムを呼んでただ恵みで救出しました。目的があります。救出した目的は神様のを逆らっている敵、神様に背いている存在、その悪魔と戦うように。二つ目は神様に礼拝するために、神様に礼拝するためです。三つ目はこの神様の素晴らしい救いを、神様を全世界の人たちに知らせるため、この三つの目的のためにイスラエル民を旧約時代に呼んでくださいました。まあ新約時代は私たちを救ってくださった目的も同じです。何もね、直見なしでただ恵みで救い出しました。ただその三つの目的でした。しかしこのイスラエル民がその目的と全く反対のことをずっと知っています。悪魔と戦う、悪魔のことを叩くべきイスラエル民が逆に悪魔を従っています。その従うことが偶像崇拝することでした。神様に礼拝するべきイスラエル民が偶像崇拝しています。ですから神様はこのままにずっと偶像崇拝すると裁きます。その警告のメッセージです。それからその裁くするときに必ずその周りの国を使ってやります。イスラエル国の周りの国は大きな国がたくさんありました。でもその国の人たちは自分を使って神様がこのイスラエル民を裁くためだ、ですから自分たちが恐れることは神様だと、自分たちもイスラエル民さえも裁かれたので自分たちももっと裁かれるかもしれません。 そういうふうに神様を恐れじゃなくて、自分たちを強くした大きくした神様を知らずに、逆に私の力は強かった、私は何でもできる、私は神様だと言って高慢になったんです。でそれでその国々を全部滅ぼしますという内容がこの預言書の必ずあります。そのスバニア書1章はイスラエルを滅びます、2章はそのイスラエルの民の周りの国々を裁きます、滅びますという内容です。スバニア1章6節、また主はまた主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者と立ち滅ぼす。このことは昔も今も続きます。今神様はこの人を国を裁くことはいろんな方法でします。戦争とか、あるいは病気とか伝染病とか、いろんなね、あるいは飢饉とか、そういうこととして裁きます。一つも神様の御手から出ないものは一つもありません。大きなことも小さいことも全部偶然はありません。神様の御手から出てくること、その理由があります、ね、目的があります。神様に従うべきイスラエル民がそれを拒んだとき、あるいは神様によって自分が神様の、ね、信じなくても自分のものじゃない、自分がこんなに大きく強くなったことは神様が そのように救してくださった、それを分からずに神様の福音を聞いても、いや私はそんなものはいりません、私は強いから、私は何でもできるから、高慢になって固くなった時にまた神様の裁きがある。でそれとして神様にへりくだって神様を頼る、信じる、その救いを与えるためです。今世界はコロナのゆるじゅで大変になっています。それをよく見ると、初めは中国の武漢というところから始まりました。武漢は一番キリスト教を弾圧した町でした。でそこで一番初めに死んだ人が弾圧に一番先導員だった公務員です。その人が一番初めに死にました。もちろんその武漢ではたくさんの売れなかったので、共産主義者じゃなくても一般の市民たちもたくさん、ね、死んだ人もあります。とにかく目的はその教会をずっと迫害した、ね、共産党の一番、その共産主義が、中国の共産党が一つの町をモデルして徹底的にこの町はキリスト教を弾圧しますというモデルとして、悪いモデルですね、それを宣伝された町でした。それが、ね、イランに、また次はイランにたくさん増えました。これはもうイスラム教の聖地であるコムという町でした。それからイタリアも本当にカトリックが強い偶像です。スペインとか、それが一気にヨーロッパ、アメリカとかロンドンとかパリとか、タイ都市、そのままみんな一番キリスト教、昔は信じた人たちが一番信じない、フリーメーションが一番強いところ、一番パベル塔が一番建てているところ、一番堕落した町です。でそこで本当に今すごい悲惨なことが起きています。これは一体何でしょう。神様の裁きです。それは、ね、神様の救いをあなた方は必要である。これは神様が、ね、いきなりに死んだ後に地獄に入れたら相当良くないでしょう。何も問題ないようにいきなり死んで地獄に行った、それじゃないよ。この世はいつか必ず、ね、人が死ぬ時があります。そう死んだら、そのまま死んだら、救われないまま死んだら、本当の永遠の滅びがあります。これを教えるためです。ですから救いが必要です。神様の救いが必要ですという警告です。それをそのメッセージとして私は受け止めないといけません。一章はこのイスラエルのための裁き、二章は異邦人たちの裁きです。二つ目、日本もね、日本もいろんな、今コロナが増えているところは大体すごい大都市、大阪、東京とか大阪、それ大体陥落かとか、そういう堕落したところが一番多いんですよ。すなわち日本だったらもうそのキリスト教を反対する人たちはそんなにいない、プリメーションとか共産主義みたいな人はそんなにはいないけれども、本当にね、もう堕落が好きで、ね、堕落が好きで、もう神様なんかはいらない、お金が全部だ、そういうね、ソドムとゴモラ的な考えを持っている人が多い。 でそこに警告するんです。いきなりその人たちが死んで地獄にいたら神様は、ね、そういうことをしません。人間は快楽だけでは滅びする、神様に救いを得ないといけない、そのメッセージですよ。ただ2つ目の、ね、テーマは三章、ね、ここのセバニアで一番、記録されたのが残るもの、残りのもの、残りのものという、ね、レムナント、切り株、同じです。神様は必ず残りのものを準備しておいてます。必ず残りものはだけは全部滅ぶじゃない、全部裁きしません。全部裁きしたらダメですし、必ず残りもの、ノアの時代はノアの家族、ソドムとゴモラの時代は本当にロッツの家族、残るものを残します。同じようにこの時代に 残り物がいます。その残り物が誰なのか、じゃあこのセバニアとして見ましょう。3章、9節、その時私は国々の民の唇を変えて記憶する、彼らはみんな主の御名によって祈り一つになって主に仕える。じゃあイスラエルためじゃなくて、いやこれからは残り物はイスラエルためじゃなくて国々ってね、国々のための中から、ね、神様のに祈る人、それってその一つになってその人たちが同じになって主に仕える人が、ね、残り物だ。その人たちは残られる、守られるということです。神様にイスラエルため、昔はイスラエルためだけが残り物でしたけれども、その人たちが裁きを受けることによって、まず先に来たイスラエルが滅びを受けました。滅びを受けて全部世界に散らされたんです。散らされた一部が日本まで来たと、その説があります。日本の宗教文化の中でイスラエル人の文化がたくさんあると、相撲もイスラエル文化から来たとか、京都の祇園の祭りもイスラエル文化から、その説がたくさんあります。とにかく全世界に散らされなくなりました。南ユダもバベルによって滅びを受けて、しかし70年に回復されました。けれどもまた同じに変わらないから、結局ローマ帝国によってもう完全に滅びを受けました。でその後からローマ帝国から滅んだ後、以後からは全世界の人たちの中で神様を信じる人、神様を礼拝する人、神様に本当に仕える人を残しますということです。それで私たちがその残りのものになりました。残り物になったこと、残り物は何ですか？神様に礼拝する人、神様に仕える人です。中2節、私はあなたのうちにへりぐだった夜べのない民を残す、彼らはただ主の皆に身を避ける。残り物はまた自分を頼る人、自分のお金、自分の権力、自分の知識、ものを頼るずに神様に頼る、主に頼るものです。七時がいを頼ります。七時は私一人で生きるというじゃない、七時がいが話し必要です。私たちには神様が、キリストが必要です、救いが必要ですという、ね、信仰を持つ人です。これが残りのものです。もっとこれを具体的に言うと、聖書をどうして説明しないといけません。聖書は何であるか、何を書いているか、ルカの福音書24章44節に聖書にはこれのものだとイエス様が教えてくださいました。その聖書の一番主なテーマは、キリストが十字架にかかれて、それから死なれて3日目に復活すること、これが聖書のテーマです。なぜ神様の御子が人になられ十字架にかからないといけないのか、それをまず分からないといけません。人間はアダムの子孫としてみんなサタンの奴隷になっています。罪人になっています。地獄に行くようになっています。地獄のバックグラウンドを持っています。そのままにいたら滅ぶんです。どうしようもできない問題です。ですから神様が人間を救うために、自分を選ばれた人たちを救うために自分の一人の御子を送ってくださいました。惜しまずに送ってくださって十字架にかかるようにしました。創世記3章15節の約束を成就するために女の子孫として送って、十字架にかかった途端 サタンの頭が打ち砕かれて十字架にかかったその尊い死をとして全ての罪が許され、死から命に移されるようにしてくださいました。十字架の上で完了した。テテレスタイ、私は全部全ての人間の問題を解決しました。それを宣言しました。そして3日目に本当であること、本当に解決した証拠として、本当の神の御子キリストである証拠として3日目によみがれて勝利しました。勝利したことは、復活したことは、サタンに勝利したこと、罪に勝利したこと、地獄の力に勝利したということですね。完全に勝利しました。そして全ての問題を完全に解決しました。キリストは十字架で死んでくださり、復活したことによって私たち人間の問題を全部完全に救ってくださいました。これを信じるだけがあります。これが聖書のテーマです。キリストは十字架に死んで復活したことによって人間の問題は全部終わりました。ですからそれをだけ信じれば救われます。ローマ書中書9から10節、なぜならもしあなたの口でイエスをすっと告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったことを信じるなら、あなたは救われるのです。よみがえられたこと、イエス様が十字架に死ねられてよみがえられたことをだけ信じれば救われるのです。2つ3つの条件もあります。ただ信じることで、その救いは全世界まで広まれるように、全世界まで及ぶようになりました。これが聖書のテーマです。本当に私がキリストによって、キリストの十字架と復活によって自分の人生の全ての問題、全ての問題永遠に解決されたことを、それとこの福音が全世界まで全部広がれることを本当に信じたら、自分が神様に必ず質問します。私はどうすればいいですか、これから私はどのように生きればいいでしょうと質問が出ますよ。本当に信じなかったら、知識的に、ああそうか、イエス様の十字架がそういうものか、イエス様の復活はあったのか、それで終わりますけれども、イエス・キリストの十字架と復活が本当であり、その十字架と復活によって私の人生が全部問題が永遠に終わる、その救いが私だけじゃなくて全世界の人に及ぶことができるように決められたら、私はこれから何のために生きるか質問するができます。イエス様、神様はその答えはこのことの証人になりなさい。十字架で私が死んで復活した、そしてあなたの人生の問題全部永遠に解決しました、あなただけじゃなくて誰でもこのように分かったらみんな終わります、問題が。ですからあなたがその証人になってください。実は2000年前に人間の問題全部解決されました。人間の問題全部終わりました。神様が御子として来られて十字架にかかったので、人生の問題はもう2000年前に全部終わりました。けれどもその事実を全く知らない、なぜ知らないでしょう。その証人がいないから。特に日本人が何でも知っている、もう本が好きで、ね、何でも知識が好きな、論理的な考え、でもイエス様が十字架にかかって復活したこの本当の本物だけは分からない。イエス様のお墓が青森にあると、とんでもない知識だけあります。イエス様、キリスト様、それで分かりません。ですから一番大変です。人が悪いじゃない、人はとても素晴らしいです、とても真面目ですし、とても本当にいい考え、人格を持っていますけれども、いくらいい人格を持っていても、いくらいい考えを持っていても、いくら頑張っても、十字架と復活によって救われないと人生は地獄になります。その証拠としていろんな苦しみがあります。それを解決してもらうことは全然難しいじゃない。十字架に死んで復活して全ての問題が終わった、誰かがそれを証人になってくれれば、明かしてくれれば終わることを、誰もいない証人が、これが問題であること分かったら、本当に私がそれを信じますか。今日私がね、ポイントは残り物ですね。残り物はそれを信じるものです。残り物はそれを本当に信じるものですよ。残り物はそれを、私はどうすればいいでしょうか、質問する人です。主は私の証人になりなさい、主は私は証人になります、それが反応する人です。残り物は そしてしかし私は力がありません、そんな力はありません、そういうように謙遜になります。ですからそれはあなたが心配することはありません。私があなたと共にいます。私が聖霊を送ってくださってあなたと共にいます。そして地の果てまで私は主になるようにします。ただ私に頼りなさい、私に礼拝しなさい。ですからそれを分かった人はここに残り物のように神様に祈る、する礼拝する人になります。アメン。そして神様が下さる力で神様を誓える人、すなわちみんなが一つになって証人になります。アメン。教会の目的は、証人の目的は証人になるためです。じゃあこの証人は絶対亡くなったらいけません。十字架で完了した、復活した、その救いが証人がいなくなったら何の意味もありません。ですから証人は絶対守られる、絶対神様がその証人には祝福くださり守ってくださる。これがこの司馬遷書のテーマです。3章15節から16節を読んでみましょう。主はあなたへの戦国を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエル王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。もうこの証人になった人とは共にいるから、災いを恐れるな、今コロナの災い恐れるな、神様が共にいるから。ハレルヤ。16節、その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな、恐れるなと言います。この裁きはあなた方を裁くするじゃなくて、神様に従うな、神様を背くの人たちを警告するための裁きだ。あなたのためじゃなくて、あなたはそれの証人だ。アメン。ですからその、ね、言葉がマルコの福音書16章15節、ね、イエス様は弟子たちに、あなた方は全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じる人は救われる、信じない人は裁きを受けます。じゃあ主はマテの16、7節、信じる人はには次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出す。なぜ悪霊に勝つ力がないと証人の務めが難しくですから、悪霊を追い出す権利が。それと18節、蛇をもつかみ、昔は蛇がたくさんあるからです、蛇もつかみ、たとえ毒を飲んでも決して痒けず。この世にはそういうものがたくさんありますから、病気、ね、菌、毒とかね、菌とかいろんな含めです。それをもし飲んでも証人がいなくなったらダメですから、証人はその毒を飲んでも喜びがなくなります。悪魔はそれに出会いするな、いろんな言い訳でして出会いするな、出会いしないと喜びがなくなり、幸せがなくなり、力がないから天道ができない、天道したくない。礼拝すると喜びが回復します、聖霊が満たされます。天道、私は証人であること分かります。アメン。すると神様も喜ぶんです。17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。じゃあ本当の、ね、お父さんは自分の子供孫が遊ぶことだけでも喜びますよ。そうでしょ。でも同じです。私たちがすごいに喜んで、私が天道が楽しいとなっている持つ姿を見て、神様はすごい喜んでいます。神様は喜ばれる国です。偶像崇拝するサタンに従う、ね、その人たちを見ると悲しいです。神様は何度も何度も使えて、それをやめて来てと信じなさい、全部私が作った。けれども、いや、キリストいらない。それを見ると、すごい悲しい。サタンの奴隷の生活が楽しい。それを見て悲しいです。私たちに神様がどれほど、この、ね、コロナの中で恋愛するどれほど神様が喜ばれるか。神様、本当に信じるから。信じる。 ここで私たちが信仰で負けたら、不安で負けたら、また次の問題が来ますよ。次の問題が。ここで私が勝利でしたら、ますます恵みが来ますよ。それを私たちは信じます。この問題は、こういうぐらいの、これらの問題は、これから未来に起こる聖書に書いた内容を見たら何もないです。軽い問題です。これからは、どれほど深刻的な問題が待ってるか。ですから、必ず救われないといけない。ただ救われた人は守られる。はめ。守られても信じないと守られない。分かります。私たち一人もかかりません。けれども、無駄な不安だけです。なぜ？信じないから。信じないと不安ですよ。で、一度信じたら、ああ、これぐらい何もない。楽しみですよ。もっと喜びがあおります。分かりますか？みんな、昔は問題なくて、信者も未信者も同じ条件だったら、信者がもっと幸せそうに見えますよ。何も問題ないときには、お金がある人が一番幸せに見えますよ。何も問題ないときには、本当に権力がある人が一番幸せに見えますよ。でも、もう実際的に本当に話が来たら、そのお金も権力も何も意味がないよ。神様が共にいる人が一番幸せな人になります。そこが勝負ですよ。なぜこういうことをします？その人たちを救い出しなさい。その人たちは本当に救いが必要ですと。私たちが今回このことをどうして、世界の問題は何でしょう？日本の問題は何でしょう？証人がいないからです。証人が確信がない。守ってくださること、必ず守ってくださること、救くすること、それは分からない。それを回復する恵みになりましょう。そして19から20節。見よ、その時、私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足の泣いたものを救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄養に変え、全地でその名を挙げさせよ。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前で、あなた方の繁栄を元取りにすることけ。主のすべての民はの間で、あなた方に名誉と栄養を与えよと主は仰せれる。アメン。私たちに神様が全部名誉もすべてのものも全部回復します。戻します。なぜ？証人ですから。なぜ？神様の子供です。礼拝者ですから。なぜ？伝道者ですから。ダニエル書12章3節、伝道者には星のように輝く。この時必要なことは伝道者です。私たちが伝道者の務めをすると、すべてを回復する。経済、健康、すべてが祝福される。すべてが回復する。その神様の祝福の時です。みんながもう経済的に難しいだ、何がもそうじゃありません。逆です。私たちは逆になることを見てください。何も忘れずに、心配せずに、私は伝道者です。伝道だけ考えてください。今まで信じようとしなかった家族が、今まで信じようとしなかった友達が、今も信じようとしなかった人たちが心を開きます。救いを求めます。私はそれだけ考えてください。じゃあ結論できます。私たちは本当に24時間キリストが私のために十字架にかかって私の問題が終わった、これを一番よく考えてください。復活して本当に私は本当の問題がない、生きておられる主が、3つ目、共におられる聖霊様と共に、それを考えれば考えると、ね、幸せになります。力が出ます。そして本当の答えがきます。それも答えは、天道ができる答えです。この世の問題は、この証人である私たち、天道弟子である私たちとして天道することによって終わります。私は先週、天道キャンプを主がするようにしました。今の時代に、人が会うことは逆に雨な時代に、天道したら、たくさんの神様の救いが、神様の計画が見つかりました。で、その選手をもう名古屋愛知県の場合にはもう中何人しか、ある人は8人しかもう感染者がいない。この地域も愛知県も救うされ、それ個人個人も救うされます。今日本当に岡崎地教会として、ね、これから、ね、始まりましたけど、その可愛い資産交際が本当にここまで寝れ合いに来ました。ハレルヤ。本当にもしこのキャンプがなかったら今日来られません。これから どれほどその町が救されるか、その町がね、おじゃ若じゃっけが、また本当に名古屋、ね、タイに赤十字病院でもこれから基礎的に専門業界として始まりました。実はその院長先生も前に救われたんですけれども、そのシステムが私の本当に働き人たち生徒たちがそこに今60名もいらっしゃいます。そこから今引退して教会の生徒が8人もいます。14人もその病院と関わりがあります。一番そこに救いが必要なところです。で、赤十字病院は大丈夫ですね。守られてます。ハレルヤ。それをどれほど恵みがあるか。で、今ね、まあ、国があまり仕事しないようにして、仕事がないかと思います。いいですよ。仕事、忙しい時には転倒する島もない。転倒の考えもないし、恋愛することもない。でも今は島ですから、何をします。本当の自分の仕事、祈りと、恋愛と転倒することです。アメン。レムナントたちも今過去もいかない。今こそ本当にレムナントが書になる、未来の次の、ね、残るものになることです。十字架と復活によって人生の問題が全部終わった。この世の問題は十字架と復活に終わった。しかしそれを書になっている人、それを分かって伝える人だけがなくて、世界がこんなに滅びが起きます。これからますますその時代がやってくる。しかしその滅びを止める人はレムナントたちだ。それを訓練をする。神様は全てを通じて恵みをくださること。ですから今週も通じて天国憲法を続きましょう。いつまで？コロナが全部なくなるまで。アメン。これだけですよ。どんな政策もできません。アメリカ見てください。アメリカが政策が一番世界のナンバーできません。神様が止めないと。いつ天道さが立ち上がると。天道運動が起きたら全部が神の国に変わります。天国に変わります。それを私たちは信じて歩みましょう。お祈りします。天の父の神様、誠にありがとうございます。今日私たちを天の弟子として、残りの者として、またレムナントを残る者として、そして未来残す者を作る、その恵みをください。感謝します。この時代本当に必要なことは天道です。聖になることです。それができる唯一の本当に働き人として、人として私たちを選んでくださったことを感謝します。ですからこそ共におられる。ですからこそ一人も本当に病気にかかわらず、コロナにかかわらず、主が救うし、天道運動を送るように主が救うください。今ある病も完全に癒してください。今あるかかるって問題も十字架に関与したことが本当の真理であることを体現できますように、復活なった主が回復してください。私が本当に証人になるように、天道弟子になりますように、天道同士としてこの世の問題が回復する、神の国がなることを感謝します。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。